Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、朝から私今度11月にね、ライトイベントのパーティーライブっていうのをやりますっていうことだね、ご案内したので、それの告知のリンクのね、まあ、インビテーションの詳細を今まとめていて、朝からねまとめていて、もう途中ちょっと疲れちゃったから休憩するって、で休憩何するのってラジオ収録してくるって言って、私は今外に出ようと思ったら、もう結構ね、朝なのにって言ってもなんていうの、昼前、まだ昼、全然昼前なんだけど暑い、もうそんなね、暑くてもう外でのんびりって思っていたのに、主人はテラスとかそのアンブレラの下で待ついのって、もうね、一歩外に出たらすごい熱気っていうの、もうそれがね感じられるっていうことで、まあ、リビングの方に来たんだけど、オープニングのところで主人がね、キッチンで遅い朝ごはんを食べるのがあの人好きなの で食べてる音がね聞こえてっていうか入っていて、まあ、ちょっと笑ったんだけども、多分普通に聞いてる人は何も聞こえませんよって言うと思います。ラジオ収録が気分転換なのって思う人もいるかもしれませんが、全く違うことを考えたり全く違うことをやるっていうことで、まあ、私の中ではね、脳の切り替えって、まあ、その気分転換っていうよりもリフレッシュっていう感じでね、させていただいています。さて、今日の完成トークは久しぶりにビジネスカバーにしたいと思います。でもね、ビジネスのお話だけれども、意外にね、まあ、ビジネス以外の人たちにも役に立つと思うんですね。で、多くの人たちにね、これまでも語ってきたけど、ビジネス、プライベートって分けても、すべてはあなた自身という一人の人間が、なんていうのかな、歩んでいる人生の一部の中にプライベートや仕事っていうのがあるので、だからこそ私は普段から、まあ、yourself っていう自分自身を見つめること、そして自分自身を上げるっていうことを皆さんにお伝えしてきてるじゃない、まあ、その中でも particular に今日はちょっとビジネスのお話に近いことを話するんだけども、そうじゃない方も continue enjoy listening。まずね、日本語で言うと叱咤激励って言葉があるじゃない？私はあんまりその言葉は好きじゃないんだけども、もう多くの人がこれ叱咤激励に入るんじゃないっていうようなこと、私の中ではなんていうのかな、Rising Your Vibration に近いんだけども、まあ、波動を上げるっていうことでね、まあ、何かっていうと、昨日ね、私はビジネスコーチングをしていて、でその時に厳しいお話をしたのね。でも、なんていうのかな、内容的にはもう全然問題がないことなのよ。でも、やはり全体的に見たときに、ビジネスって、またはいろんな目標に向かってるときって、ただやってるだけじゃないんですよ。じゃあ、ビジネスコーチングの中で私がやってるのは何かっていうと、やっぱり全体的にエネルギーを上げることなのね。それはそのビジネスに関してのエネルギーを上げること。そうなってくると、なんていうのかな、言葉や、まあ、選ぶことね、声のトーンにしても、すべてのものを実はビジネスコーチングでアドバイスしてます。ただビジネスコーチングは一般公開はしていないので、まあ、いつかね、そういう公開する時っていうのがあるかもしれませんが、これまでやってきた中ではパワースペシャリストっていう中で、まあ、それに近いことやってきました。じゃあまさみさんビジネスコンサルティングしてますが何が違うんですかっていう人が出てくると思うので、ここまで話しておきます。ビジネスコンサルティングに関しては、人々がね持っている悩みであったり自分の事業であったり、それを成功させたい、何か流れを変えたいっていう人たちの話を聞いて、私はその中からそのエネルギーを上げて、その人たちの成功っていう部分へのね導きとやってるんだけども、それは、仕事っていうことで私がアドバイスをしたり助言したりこうしなさいっていうことはあんまり言わないんですね。なので具体的にその人を中心としたビジネスコンサルティングっていうのをやってます。じゃあビジネスコーチングは何か、はい、具体的にもっともっとアドバイスっていう踏み込んだ話になっていくんですよね。なぜならその人たちはみんな成功したいって思いでやってきているので、そうすると成功するにはエネルギーを 上げるだけじゃなくて意識、声のと、ね、その考え方もそうなんだけど、いろんなところが必要になってくるので、昨日はそんな厳しい話っていうのをさせてもらったのね。なぜかっていうと、皆さんはね、言葉の言霊とかを含めてね、仕事っていうことをね、漢字で書いたりすると、使えることっていうことはね、仕事だよねって、そこには心を込めることもできるし、込めなくてもいい仕事っていうのもあるわけよね。もちろんあるっていうか、心を込めなくてもなんていうのかな、こなせるっていうことだと思うんですね。でも私が言ってるビジネスのコーチングでやっているのは、もちろん志すことを仕事っていうことで、志して物事を動かしていくわけだから、やはり自分の持ってるエネルギーや波動っていうのが当たり前に大切になってくるよね。ただやることでもないし、ただ使えることでもないし、志を持って物事を動かしていくからこそ、自分が到達したいその目標地点っていうところにもちろん到達できるわけよね。じゃあなんで？ね？全体的なことって、ここでね、詳しくこういうふうにビジネスコーチングしてますって言ってる時間はないので、ね、それはもういつか本当に公開になる時とか、そのあたりを待っててください。またもう希望する人たちの要望が多ければ、早めにそれを一般公開にする時も来るかもしれないので、そんなリクエストも入れておいてください。多くのね、リスナーさんが知っての通り、私は15年にわたりビリオネアのね、専属の通訳をしてきました。もう亡くなられてしまったんだけど、若くして亡くなられたビリオネアの方がメンターとしていたんですよね。その彼は自分のプライベートジェット機を操縦中に不慮の事故でね、早いうちに若くして亡くなったのが2年前なんですよね。その彼とか、あとはまた多くのミリオネアの方々、そんな億万長者と言われるような方々とかセレブの人たち含めて、気づいたら100名以上の皆さんの通訳とか話をね、言葉に乗せてご案内するっていうことが多く、自分の中でも15年でこんなに人の通訳したんだってびっくりしたんですね。でももともと私は海外事業コンサルティングをやっていて、人のコンサルティングのお話を聞くっていうこと、そしてその物事の成功させることをスピリチュアル的な霊感的なその感覚をね、もちろん、活用させてもらって、自分自身の中に活用させてもらおうって感覚もないし、当たり前に普通にこなしていたら、多くの人たちがどんどんやってくることになって、そしてそんな海外事業コンサルティングというものを私は楽しんでいたんですよね。それがもうそのまま継続して、今ビジネスコンサルティングっていうプライベートでさせてもらっているんだけども、それを始めたのは直感的に話すことによって、全く彼らの仕事の内容を分からなくても、直感でポンポン言ってることが、彼らがそれをこなしていったことによって大成功を収めたっていうことが、どんどんやっぱり多くのところに広がり、今ではね、もう昔のその時によくね、お話をさせていただいていた F1 のチームとか、そういうなんか資料とかお片付けをしていた出てきたので、あ、懐かしいなって思うこともいっぱいありました。やはりね、その二十歳の頃っていうのは、その時にもメンターと言われるような、不思議なおじちゃんなんだけども、不思議なおじちゃんっていうか、事業家の方でね、その人が最終的に1年ちょっとぐらい私のボスになったんだけども、その人がすごい霊感を持っていて、霊感だけじゃなく、やっぱりビジネスっていうものをすごいこなしていた人だったので、でその方のところにいろんな人たちがコンサルティングに来るんだけども、当たり前にね、とこが当たり前に1年分、はい、1億円とかって払ってたのを見てたので、こんな風に話をすることでお金になるんだっていうことが、私の中で開眼っていうような、そういうものを目の前で見せてもらった、そんな体験っていうのが私の20歳の頃で、もうそうすると当たり前にその感覚がついてくると、私なんかもう23でね、結婚して子供を24で産んでるんだけど、その頃にもおめでたの時でも、いろんな事業家の方たちが実家まで足を運んで相談聞いてくださいみたいな、そんなところでみんなが追っかけてきてくれたっていうありがたい環境ではあったんですよね。その当時私にそういう事業コンサルティングがあるんだっていうものを見せてくれたメンターとしていた霊的な方ももうね、 もうすでに他界されていて、まあ、いろんな思い出を今日は朝主人とも話していたんだけども、まあ、だからこそ私若くしてそういう海外事業とかコンサルティングをやっていたことで、はい、通訳っていうものはなかったんです、私の仕事の中に。でそして私が、まあ、ひょんなことから通訳をすることになったということで、やっぱり苦手だったんですよね、もうあえて言えば。だってたくさんの人の前で通訳をするわけじゃない、ミスったりしたらとんでもない恥をかくわけじゃない。でそれが普通に、まあ、数十名とかね、そういう最初はもう本当に最初に1回だけは20名とか30名ぐらいだったけれども、その次になったらもう当たり前に50名で、もうそこからもうその次っていう段階になって、専属でやる頃には当たり前にね500名から1000人そして2000人っていうような、そんな人たちの前で絶対に恥かきたくないって思いがあるわけよね。ましてや第二5カ国語みたいな感じで、私はネイティブスピーカーではないので、わからない英単語なんか出てきたらもうどうしようって頭真っ白になるわけよな、当たり前に。でそんなこともあって、私がわからない言葉も多いし、私は絶対そういうのやりたくないって思ってた人なんです。そんな私がひょんな出来事から、まあね、ずっと15年もあるビリオネアの方のね、事業家、彼はもう本当事業家だったんで、不動産その他もろもろね、そしてウェルネスの仕事もやっていたり、いろんな業種の仕事、まあいろんな業種の仕事って言ってもメインはやっぱり2つぐらいだったんだけども、まあそんなことで自分のプライベートジェット機でアメリカ全米中を回るっていうような、そんなすごい方だったので、その彼の一番最初の通訳を始めた頃、ね、抜擢されたのはいい。でもみんなが注目するカリスマスピーカーであり、もう通訳泣かせって言われてる人だったので、はい、早口なんですよね。早口だし、ビジネス用語だし、まあある意味トニー・ロビンスとね、トニー・ロビンスと並んで、その当時はこの2人がカリスマ性があるって言われた人であり、でその彼はどちらかっていうと表に出るよりも、まあ、全然自分が持ってるプライベートフィールドっていう中で、一部の人たちのみに彼はこういうビジネス戦略とか成功のあり方っていうのを教えてきたんですよね。まあだからこそ多くの人が一般的にその人の名前知らないっていうぐらい、あっという間にもう自分のねワールドを持っていて、本当にカリスマ性のある伝説の人だったんですよね。一般に彼がお話をしたことは1回だけあるんだけども、ラスベガスである大手のイベント会社が彼をゲストに行ってね、出した時に2万人もちろん、数万円ね、もう一番高い席で1000ドル以上の席が、2万人の席があっという間に1時間内で完売したぐらい、彼の話を聞きたいっていう人たちがいつも後をねもう絶たないぐらいたくさんでした。もうありがたいことにそんな方の通訳を15年やったけれども、一番最初の頃の私ってやっぱり苦手で、なぜならもうさっきも言ったようにわからない言葉が出てきたりとかね、それで一番最初じゃなくて2回目だったかな、彼の通訳をまたひょんなことからやることになった時に、それはまだ専属になる前ね、その時にね、間違えたらどうしようってことばかり考えて、頭が真っ白になって声がちっちゃくなった時に、その時のプレゼンテーションが終わってね、まあプレゼンテーションってほどでもなくて、彼が話したトークが終わって呼び出されて、まさみって、ここにいる人たちはみんな自分の人生をかけてきてるんだって。彼らは無我夢中でどんなことをしても成果をしたいっていう人たちも中にはいるんだって。その彼らの背景には、待ってる家族がいたり、養わなければならない子供や家族がいるって、そんな思いを込めて後にね引き下がることができないっていう思いの人たちもいるんだよって。だからその彼らが一つ一つ君の言葉に耳を傾け、どんなことでも、ね、漏らさずに聞き、そして成功したいと思いをしてきてるんだから、君に野獣を飛ばす人の言葉や彼らの心や波動に耳を傾けるなって言われたんですよね。もうバレてました、私の声がちっちゃくなっていくのも。 まあそうやって一番最初に彼に言われたこと、そして2回目にかな、まあその次か覚えてないんだけども、まあ急遽彼の通訳をすることになって、500名ぐらいだったんですよね。もうその仕事をしたら絶対にこのあと彼の専属っていうぐらいまた呼び出しが来るなっていうようなオポチュニティだったんだけれども、もうそれでも500名の人たちの中にはもちろん多くの事業家や CEO がいたり、成功してる人たちもいっぱいいて、英語がわかる人もいっぱいいるわけよね。そんな中で通訳をする時の最初の3分ぐらい、もう私は頭の中で逃げることしか考えてなかったの。どうやったら逃げられるかって、ここで私が引き下がって自信がありませんってステージから降りても誰も絶対責めないよねって頭の中ではずっとそんな言葉が連呼したんだよね。だって誰だって苦手だよねって、誰だって恥かきたくないよねって、だから私がここで諦めたって絶対大丈夫って、まの声がどんどんどんどん強くなっていって、そのエゴの方がそうだそうだ大丈夫だみたいなね、ここでやめたって誰も責めないよみたいなね、もう勝手に自己防衛の言葉がいっぱい出てくるわけよね。そんな言い訳ばっかり考えながら、とにかくどうにか最初の数分って通訳をこなしてたんですよ。でも私の顔が思いっきりきっと冴えてなかったんだと思うんですね。スピーカーであるあのメンターのビリワナにバレてたんだなって思うぐらい、いつも早口の彼がね、近寄ってきて少しずつ少しずつ声のトーンはね同じなんだけども、ゆっくり喋ってくれたんですよ。目を合わせながら、私が逃げるって分かったんだなっていうぐらい。そうして無事にその時の通訳を終えたんですよ。それからもう何回も彼と一緒にステージに立つっていう時は、必ず彼が大切にしてたのはやっぱり声のトーン、バイブレーション、もうエネルギーって。なぜなら私たちは言葉を届けるんじゃない、情報を届けるんじゃない、彼らの成功に届くような話っていうことを送らないといけないんだって。だからステージの脇で準備前なんて緊張してトイレの方に行きたいわけ。だって2時間近くもトイレに行けないわけだし、2時間近くもずっとステージで話さないといけないわけよね。みんななってくるともう彼なんかパンプアップなんですよね。だからもうなんかまさみ ready みたいな、私がもう緊張してトイレに行きたいとか思っててもさっきも言っただろうみたいな感じになるわけで、そうすると Are you ready? って言うと OK とか I'm ready っていう言葉がね、元気よく言ってるんだけどエネルギーが乗ってないとか、そんなエネルギーだったら観客の一番最後の列の最後の人までに魂に届かないよみたいな感じで言われるわけよね。もうすごく私はその彼のおかげで今があるんだなっていうぐらい鍛えられました。何のためにここにいるのか、今日ね、たかだか90分2時間でどのくらいの人が成功するのかって、そんな風に常に誰かの成功っていうことを考えていて、そのための動きをしていたらね、ほんの90分で100億を売り上げるような、そんな歴史的な数字を作ったこともあります。それを見て、やはりね、見てっていうかその時を振り返ると、本当にたくさんの人の成功に携わるってこと、これは地球はっていうカテゴリーのエピソードの中でどんどんこれからも語っていけれども、そんな準備体操かなっていうような、ね、ものをそのビリオネアを通していただいたなと思います。でもね、彼も人前で話すのがすっごい苦手だった人だったんですよ。それは奥さんから聞いて、彼がと思うぐらい、でも世界中に何千名ものミリオネアたち、まあそのミリオネアたちが1億とかじゃなくて2桁だから数十億円も得るような人たちをね、彼は世界中に100名以上も生み出していったし、もう本当にカリスマの伝説のレジェンドでした。だからこそ私はそういう経験も踏まえて It's already become part of me、 それが私の一部になってる分、ビジネスコーチングではその声のトーンなのってね、その波動であったりエネルギーであったり何をどう伝えるかっていうところまでもう厳しくお話しするときはしているので、だからそれはね、自分も通ってきた道だし、 なぜならそれができる人、それが未来につながる人、私はいつも全ての人、イベントに来る人にもいろんな人にもコンサルティングの時にも言ってるんだけれども、その人一人だけに言ってるんじゃないの。その人から何千人っていう人たち、時には何万人っていう人たちに届く。そしてそれだけの人の人生が変わるんなら、その代表として私の目の前に来たのなら、できること、そのを踏まえて主語が導いてくれたんなら、絶対に私から得られるもの、そして変えられるもの、学びっていうのをしっかりとこなしていってほしいっていうことを言ってます。だからこそ時に人が叱られたんだよねとかいう時に、叱られたんじゃないよねって、それはあなたのためのことでもあり、そしてそれが未来っていう時に、私もメンターさんたちに生まれた時に叱られたっていうような言葉を言葉で表現するために人に話す時は使ったけれども、でも叱られたんではなく、本当に魂に響くことを伝えてもらって心から感謝しています。その彼があって私の今があり、今日のようなエピソードを聞いて、ね、成功する人も出てくるだろうし、これまでもそういう人たちがほんの少しのこと、ほんの数分だったけど、あの時何気なく会場に行ってまさみの話を聞いたっていうアジアの方がいるんだけど、その方が成功した流れとか話を聞いていくと、 It was you, Masami って、もう本当にね、それで僕は、ね、IT のトップのエグゼクティブだった僕が人生のキャリアを変えて、そして今では経済的にも時間的にもフリーダムを持って、妻と共に人生を楽しんでるんだって。だからあの時もう諦めようと思った時に、たまたま入り込んだその会場でまさみの話を2分だけ聞いたんだっていう人がいたんですね。後になってそういう人たちはいっぱい出てきたっていうことも含めて、私の中で Every momentwith the energy, every moment with the vibration ということでね、本当にエネルギーと波動をやっぱり上げながら皆さんにね届けていきたいっていう思いで、今日のお話も聞いていてね、仕事とかいろんなとこで詰まってる人たちも、最初に話したビギニングの仕事、使える仕事なのか志す、ね、仕事なのか、ことなのか、そして全てはあなたが自分の人生の一部にしたくて今っていう時を過ごしているんだと思うの。だから絶対に自分を信じて、そして意味のある毎日をぜひ過ごしてください。あ、そんな風に話してたらあっという間にもう22分過ぎてるよ、みんなもう止めてよって止められないよねと思うんだけども、 Anyway, thank you。 時間を見てないで喋っているので、普通に空間を見ながら喋ってると、もうこんなに喋ってたんだってびっくりだよね思いました。 Thank you for listening, everyone. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。